寺子屋たっちゃん。
はっけよーい。
さて2019年度の初回となります。たっちゃん、おはようございます。
おはようございます。おかげさまで、8年目9年目、突入、
平成31年度1ヶ月限りの始まりましたよ。
本当だよね、本当だね。5月から
新しい
言語だよね。あの日本という国はそういうところが面白いなと思うんだけどね、西暦一本に統一できないんだってね。もうあらゆるその観光庁の書類が全部元号なんだって。
で、そうですね、
そう。
だから私の、ちゃんと免許証も書き換えが平成30運年になってます、
そうだよね。だからそれを今度は読み替えていかなきゃいけないとかってちょっと混乱するかもしれないなと思うけど ね。でもまあいいことでね、その天皇陛下皇后陛下のお仕事を考えた時に、やっぱり死ぬまで公務という形で縛りつけちゃうっていうのはいかにも非人間的だよね。今の天皇陛下大したもんだよ。自分で身を引きたいとね。まあ今実はこの放送今日4月1日してんだけど、3月末日の収録なんで今ね。で俺もだからこの3月っていうのはいろいろ各会社入れ替わりがあるよね。転機があったりさ、昇進があったり、いろいろ
逆もあったり
いろいろ、まあそうだよね。そんな中でね、あのエイプリルフールって話がこう今雑談で起きてたんだけど、それこそな最近のメディア、まあ記者さんたちっていうのはな、あんまりも特にテレビがひどいと思うんだけど、言葉知らない、もう全く自分の足でニュースの材料を調べてこない、人から聞いたものを平気で放送する、何々。それからもう一個はその放送局というのそのディレクターが考えるのか知らないけど、あることが起きてくるとおどろおどろしい音楽をつけて、そんな今の表現で、言うような画面映ってねえぞって思うような、その要は貶めるような表現をする。あれ本当にね、あのメディアがね、俗に言ういじめの権化じゃねえかって思う時がある。
でも下品になってますね。
いやスーパーソー、あれ本当はね、下凡っつってね、上凡中凡下凡っつって中国からの教えでね、下凡なんてのは最悪だよな、下品とか言って。で本当そう思うんだよね。いやそこにね、情がないよね。まあちょっと批判ばっかりになっちゃうんだけどね。まあ、そんな中で、まあ、少しこうほっとこう、ちょっと興味ができてきたなってな、3月、貴景勝なるね、お相撲さんが大関取りに挑んだっていうね、まあ悲喜こもごもなんだけどね、栃ノ心が7勝7敗ね、それで千秋楽ぶつかりました。貴景勝がもろに勝った。で栃ノ心は7勝7敗、結果として7勝8敗、大関陥落ってね。怪我が大きい体の人ってのは怪我するからね、俺やっぱりしょうがねえなと思うんだけど、まあそれで相撲っていうやつをちょっと調べてみた。相撲という字、通常は愛に奇変の目のね、で手変の僕で、もともと相撲と読むんだけど、これ愛打つって意味だ。愛打つ相撲とはね、お互い力比べみたいなもんだね、愛打つ。だからもう一つは格力と書くでしょ。であれもやっぱり、要はすごい力比べを意味するじゃんね。であの辺ね、もともと両国で起きてきたんです、相撲ってね。両国というか深川八幡境内にある恵光院の中で勧進相撲ってやつが起きてきたのね。要は寺院とか仏閣をその立てるためのお金集めで始まったのが相撲の起こりね。だから江戸時代にね。でそれがその蔵前の国技館、両国国技館ってやつになって、蔵前の国技館が、だんだんだんだんこう発展してって、どっちだっけ、両国の国技館が日大のことになったのかな、日大が買ったっつって話題になったことがあったんだよね。でまあそんなとこでね、その相撲ってやつはさ、そのなかなか面白くて、昔の相撲っていうのはね、要は、谷町というお金を出してくださる、今でいうなんだ
スポンサー
がいたわけじゃん。でその 相撲の稽古場っていうのは、少し塀が高くなってて、子供じゃ覗けないようになってた。じゃあなんでだって、それは稽古を見るにはひいきにならなきゃいけないって。でひいきになるっていうことは、そこでお金を出さないとひいきになれないって言うんでね。でもそこの、あの深川界隈っていうとこね、まあ、あの東京行ったことによって分かんないかもしれないけど、もともと深川だとか今戸だとかね、あるいはその両国だったあの辺ね、隅田川っていうか、あの支流がいっぱいあって、でそこでその昔はその川を渡るのに太鼓橋っていう、なんだこう曲線の橋がかかってて、それで結局こっちから見てると、要は橋の高いとこが水平に見えて、それが人がこう上がってくるんだよね。だから太鼓橋の向こうからお日さんが上がってくるように人が上がってくるのが見えてくるんだよね。それがその渡ってくる人の頭から見えてきて、だんだん姿が見えるっていう、その楽しみがあってね。そのこっち側に、あ、山口の錦帯橋ってやつ行ったことあるね、中学旅行で、あの錦の帯の橋、そうそう、あの太鼓橋で、あそこをこう見ると今ああいう橋がなくなっちゃって、じゃあなんであの橋が平らな橋になっちゃったかっていうと、特に江戸においては自転車とか自動車が増えてきて、結局橋が平らにせず、橋を平らにせざるを得なかった、人が渡るだけじゃなくなっちゃったっていうんだね。だからまあ何でもそうだけど、あらゆることが生活様式に絡んで変わっていくんだなって思うんだよね。でそれこそ今水上バスってのがつって、昔は一線蒸気って言ったんだけどね、ポンポン線って言うんだけどさ、あの川筋でね、要は交通手段が船だったんです、昔はね。でその隅田川を特に何こう走る渡し船、私って言うと右から左、左から右って言うんだけど、それぐるぐる回るような。でそこで前に話した、その特に江戸時代はチョキって言って、あのイノシシの口をしたような、先っぽが渡し船で、貝で漕いで、でその時にお客さんはのおのおのが腰浮かせっつって、1個拳をね浮かせることによって人が1人座れるっていうことができたっちゅう。でもこれもなんか調べていくと嘘だとかなんとかっちゅう、今日エイプリルフールで何でもかんでも嘘だっちゅうんだけど、
フェイクニュースばっかり、
そうフェイクニュースばっかりで調べていくとそんなことがあるんだけど、でもそれはそれでね、その人の気持ちを大事にしなさいっていうことを教えてることなんでね、あえてそれは嘘ですって胸張って言うなことでもねえじゃねえかって俺は思うんだよね。それはそれでいいじゃないのって思うんだけどさ、実はこの隅田川ってやつがいい、隅田川っていうのはいい話がいっぱいあってね、最近では高倉健さんの唐獅子ボタンっていうのがあってさ、あら隅田だよな、隅田川なんて、おぼろ月でも隅田の水に昔ながらの濁らの光、やがて夜明けの来るそれまでは意地で支えた夢一つ、瀬名で呼んでる唐獅子ボタンっつうんだな。要はここがいいんだ、おぼろ月でも隅田の水で、ね、昔ながらの濁らの光映ってくんだよ。今隅田が汚ねえけど隅田が綺麗、その濁らの光が映って、それでほら明治、江戸から明治に変わって新しい時代に来る、だからやがて夜明けの来るそれまでは意地で支える夢一つ、瀬名で呼んでる唐獅子ボタンってんだな。でこの隅田川では実は子連れ狼という本が一世を風靡した。そこで最後の尾上一党と柳生烈道との決戦も隅田川の河原だった。それが最後の場面が抜群なんだけど、ぜひ尾上一党、子連れ狼、みんなあのいろんなとこで漫画劇画、それを読んでほしいなと思うんだけどさ、またそれはまた後日だよな。その要は江戸って情緒があってね、またそれどっかでやろうと思うんだけど、話しようと思うんだけどね、左妻っていう言葉し若い人知らねえだろうな。左妻、取る手も恥ずかしい左妻だがね、タンタンタン、丸曲げに言われる身をば持ちながら行きな島だや、本当にそうだわね、ちょいと胃腸返し、取る手も恥ずかしい左妻。要は丸曲げに言われる分には、 結婚すると丸曲げという髪形にした。ところが芸者さん、粋な息筋のお姉さんたちは島田髪を言ってたってね、前にはこれやったよね。でそれがそのお姉さんたちは左手で妻を取った。妻というのは合わせの着物の合わせのちょっとのなんだ股あたりをこう歩きやすいように
で、お引きずりになってるのでそこをグッとこう持ち上げるわけですよね。
いい言葉出てきたね。お引きずり、長くて着物が長くてずれちゃって、だからちょっとこう持ち上げてって、あの足さばきを良くするために。で芸者衆は左妻だから、左妻っていうのは芸妓さんを指したって、その言葉になる。ところが遊女とか遊戯、要は体を売る人は右で持ったんだよね、右手で。そこの、だからな、中に長襦袢って、昔はパンツがないから長襦袢ってやつ、要はすぐに手が入らないようになってんのが芸妓で、すぐ手が入りやすいようになってんのが遊女だっていう。でそこはすごい生活だよね。色っぽいっていや、いやらしいっちや、考え方は違うんだけど、それは一つの文化だよね。そういうとこがすげえなと思ったな。
新年度の月曜日の朝からこんな感じで今年度も参りますので、寺子屋たっちゃん発揮をぜひ今年度もよろしくお願いいたします。